というわけで、待ちみる、前回1回目は自己紹介で終わっちゃったんですけど、
はい、
まあ、一応テーマ発表はしたんで、
うん、
街の空き家はなぜ埋まらないのかっていう結構デカめのテーマなんですけど、
はい、
これもそのテイク1で大失敗をしたんですが、
はい、
我々打ち合わせはしてるんですけど、
うん、
そんなに細かく話すこと決めてないので、
そう、ね、
そう、話してる時に、話してるうちに迷宮に迷い込むでいいこと言おうとしちゃう。
そうね、
そう、なんかこういうのを YouTube とかポッドキャストでやると、なんだろう、役に立つことを言いたくなっちゃうんですけど、
うん、そうなんだよね、
うん、役に立つことは言えない、
うん、
言えないっていうか正解がない街づくりって、
うん、
なんで、まあ、事例紹介に近くなっちゃうんだけど、今回はちょっと栃木市、まあ、うちのお店がある栃木県の栃木市の場合、
うん、
パターンというかケースを例にとって、うん、ちょっとこの町の空き家はなぜ埋まらないのかっていうのを少し考えてみたい、
うん、そうですね、
うん、これはさっきどういう1回目のテイクでなんでドツボにはまったかというと、町の空き家っていうのはやっぱりどこも問題だと思うんですわ、
うん、
栃木市に限らず中心部がシャッター商店街になっちゃって空洞化して困ってるっていうところはたくさんあるんだけど、それぞれそうなってしまった理由が違うので、
うん、
あんまり広く考えちゃうと、
そうなんですよね、うん、
それぞれの事例が違うので、
うん、
答えは出ない、
うん、
しそれ以上に栃木市一つに絞っても答えは出ないので、
うん、
まあ、ちょっと今回は栃木市の今どういう感じなのかっていうのを例に出しながら話を、
そうですね、
うん、身のない話をしていきましょう。
そうですね、
うん、
だそもそも空き家っていうものを問題だと思ってる人もいるし、
うん、
問題だと思ってない人もいるし、
うん、
見る人によっては別にこれは問題でも何でもないみたいなね、
うん、そうなんだよね、
これでいいんだっていう、
うん、そうなんだよ
そう、
なんで空き家が問題なんだろうねって話になっちゃったね
そうそうそう、
あれなんでだろうって、
そうなんだよね
そう、あれ誰も困ってねえなっていう、
そうなんですよ、
そう、でもそれを言われちゃうと俺なんでここでお店やってんだろうって話になっちゃうんで、
そ
う、
それやっぱ立場によりますよね、
うん、
うん、
僕はお店をここでやろうと思ったのは、まあ、コーヒー屋なんですけど、
うん、
コーヒー屋さんをやるのであればすごい可能性を感じる街だったからやったんですよ。
最初候補は
どう？あったあった、いくつかあって、僕も宇都宮市の生まれで在住、
うん、
今も住んでて栃木市まで通ってきてるんですけど、車で1時間ぐらいかけて、
うん、
わざわざ、
うん、
でもそれでもここにお店を出す魅力メリットっていうのもあって、
うん
うん、宇都宮がまずそもそもなんで候補に入ってなかったのかっていうと、なんだろう、コーヒー屋さんってやっぱり街を歩いてる人がフラッと寄る、
うん
うん、まあ、喫茶店ですよ、要はコーヒースタンドでも喫茶店でもいいんだけど、
うんうん、
車でこうわざわざ行って、
うん、
コーヒーを楽しむ、まあ、別にそれでもいいんですけど、
うん、
ただそれよりも普段から街を使ってそこに住んでる人のコミュニティとしてのお店っていうのがまずある、
うんうん、
でプラスアルファ栃木市は一応栃木県の中では観光都市だと言われているので、
うん、はい
は
い、
まあ、観光客実際コロナが流行しちゃう前はいたんですよ、
うん
うん、週末を中心に、
そうですね、
まあ、バスツアーとか組んでるぐらいだったんで、
うんうん、
だからめっちゃ人はいたんで、そういう人たちが散歩散策観光するのにちょっと気軽に入れる、
うん、
コーヒー一杯だけで全然 OK 的なお店が、
うんうん、
僕がお店を出した3年ちょい前は実は全然ってことはねえな、あんまなくて、
へ、
うん、今スタバあるんですけど、
うん、
スタバもなかったんで、
ああそうか、
そう、俺がお店作ってるタイミングで同時期にスタバ作ってたんです
げえな
スタバできちゃう、俺コーヒーやんのにスタバできちゃうじゃんって
まあ客層違うけどね、
200メートルしかない200メートルしかないちょっとビビったんだけど、 プラスアルファのね、あの栃木県内で結構有名なお店とかも同じタイミングで出店をするっていう、
確かに、
え、なんでみんな同じタイミングで栃木市なの。
でもやっぱり同じように可能性を感じたんでしょうね。
そうそうそうそう、うんうん、なんでかっていうと、候補として考えてたのは栃木市と足利市と日光市と小山市、
うん、
でちょっと簡単に言うと観光寄りだったのが日光市と栃木市と足利市、
うん、あ、そうね、
そう、これは人歩いてるからお客さん日常的に使ってくれる、
うん、
ちゃんとしたご飯屋さんってやっぱり気軽には入れないじゃん、
うんうん
うん、でもコーヒー一杯だったらフラット入ってコーヒー一杯飲んで帰って全然いいんで、うん、そういうニーズはあるかなと。
なるほど、
今の3都市は。
なるほど。
で小山に関しては、うん、まあ、エリアが駅前っていうことに限定すればあそこ大学もあるし、
うん、
まあ、市役所もあるし、そもそも人を歩いてるんで、そういう通勤通学で歩いてるんで、うん、お客さんたくさんいるだろうな、うん、観光地ではないけど、
うん、
日常使いしてもらえるからコーヒー屋さんには適してる、
うん、
かなってって思って今の4つの町を候補にして、じゃあなんでは最終的に栃木市にしたかっていうと、めっちゃいい建物があ
なるほどね、うん、そこは建物なんだ。
そこはもう建物、
あ、そうなんだ。
そう、でも実際出してみたら観光客たくさんいたし、
うんうん、
思ってたよりも使ってもらえて、
うん、
順調に推移してた。
あ、なるほどね、うん、
去年の、あ、一昨年の秋ぐらいまではね。
あ、うん、観光客と地元客で言ったら比率でいったらどれぐらいだったんですか、その前までは。
あ、でも最初の頃は本当にほぼ観光の人メイン、
あ、
地元の人に認知されてないかったんで、
うんうんう
ん
う
ん、そっちは徐々に増えてきた感じ。
うん、で今はもう観光人はいない。
今はね観光客いないじゃない
うん、うん、
ご時世から、
うんうん、
あ、でもいないって言っても結構いるのよ、
うん、たまにはね歩いてますよね。
そうで、土日はそれでも遠くから来てる人はもしかしたら少ないかもしれないけど、
うん、
やっぱり観光マップ、
はい、
あるんで、観光マップがあるぐらいには観光地なんで。
あ、そうですね。
そう、だから観光で歩いてる人はいる。
あ、
でうちの場合は平日は地元の人とか市役所の人とか、
うんうん、
そういう人が来ることが多くて、
うん、
土日は観光の人と土日が休みの地元の人、
うんうん、
っていう振り分けかな。
うん、なるほどね。栃木市ってそう面白いですよね、うん、ちゃんと住んでる人がねいるっていうのは非常に商売としてやりやすいですよね。
完全に観光寄りだったらそっちに向けてたら、
うんうん、
コロナでアウトだったと。
いや、そうでしょうね、
うん、
そうなんですよね。だから日光とかって結構今かなり辛いと思うんですよね。
大変だと思うよ、う
ん、栃木って意外と言うほどでもないって、まあ、それも悲しいことなんだけど
そうそうだね、この町ね実際来てみて思うんだけど超難しい。その商売をやるのに、
うん、
誰を狙ったらいいのかっていうのが、
はいはい、
すげえ難しくて、
あ、
これみんな結構悩むんじゃないかと思うんだけど、
うん、
ただ逆に言うとどっちも行ける、
うんうん、
観光の人をターゲットにしても行けるし、
うんうん、
地元の人をターゲットにしても行ける、
うんうん、
ただ地元の人はやっぱりこれはもうどこもそうだと思うけど基本的には郊外のショッピングモールとか行っちゃうんで、
うんうん、
街中最近でこそ結構街中にコーヒー屋さんとかカフェがたくさんある街だっていうのは認識してもらえるようになってきてる気はするんだけど、
うんうん、
やっぱり最初のうちは全然街中ってもうその地元の人に聞いた話だとどんどんお店減ってっちゃってて寂しくなってっちゃってたから全然行かなかった、う
ん、あ、
行かなくて、
はいはい、
2,3 年ぶりに来てみたら意外と
あ、いるいる、
そう、意外となんかおしゃれなお店が増えてて、
あ、そうっすね、
いい街じゃんって言ってくるお客さんはいる、
はいはい、あ、いますね。
そう、
あ、そう、僕蔵の町って一応栃木市で、ね、有名な、うん、有名な、まあ、観光地でまあ、遊覧船もあってそこで僕船頭もやってるんですよね、うん、そういえばそれもあった、その仕事もしてたわそう、そこでねいるとね 確かに地元の人で初めて乗りに来て、うん、意外と栃木の街中って楽しいんですねっていう
言われるよね。
言われる
意外とね
そう世代で言うと3、40代とかぐらいの人たちですよね。
そう、だそれはなんでそう言われるようになったかっていうと、さっきもちょっと言ったけど、なぜか 3、4年前にいろんなお店が新規出店をしたっていう街中に謎の現象が起きて、
そうですね、
そうでちょうどいいやと思って、僕もその町おこし的な活動の一環として、まあせっかくコーヒーおいしく飲めるお店増えたから、じゃあコーヒーで町をアピールしようっつって、コーヒータウンって言って一時期マップ作ったりとか、まあちょっとテレビとかでも紹介してもらったりとかして、ちょっと知名度は少しだけは上がった時期があったんだけど、またちょっとねコロナで振り出しに戻るっていう状況ではあります。だから町としてはすごい魅力が、
なるほどね、
出店者サイドから魅力のある町なのに、なんでこんなに店少ねえのっていう疑問はあって、
そう
で 3,4 年前結構出店あったけど、まあ、その後もちらほらあるにはあるんだけど、ちょっとペースは止まったなと思って。
まあそうっすよね、物件がねないっすよね、そのはいいなって思う物件が
なくはない。
そうなくはないけど、それが借りられる状態ではない
そう
ってことですよね。だ
この町の空き家はなぜ埋まらないのか、栃木市バージョンの話は、空いてるのそもそも、
そうそう
っていうところ、
そう、
うん、
そうなんですよ。あれまだ栃木市の説明ってしてないんです
か？して
ない。あ、してない、うん、まず栃木市って何かどこかっていう、どんな町かっていうと、まあ、栃木県の県南南の方にある町で、栃木県の県庁は宇都宮にあるんですよね、で栃木市っていうのは昔県庁があって、移転してしまったっていう、今は県庁はないところですね。栃木県内だと3番目に大きい町、
そうね、宇都宮、小山、栃木かな、
そう、人口15万ぐらいの都市ですね。でもともと栃木って、渦間川っていうちっちゃい川が流れていて、それを使った水運ですね、それで、江戸とつながっていて、まあ、この北関東エリアのいろんな物流の拠点になってたような町なんですよね、
ですね。
でそれから、栃木県の北にある日光市、日光東照宮がありますけど、そこと京都を結ぶ日光霊平市街道という通りがあるんですが、まあ、それの街道筋にも当たって、その宿場町でもあるんですよね。なのでそういった2つの、まあ、歴史的には大きな町としてなる要素があって、で実際に、今も大通り沿いにこう古い建物がたくさん立ち並んでいる、店蔵っていう建物ですけど、立て並んでいて、その後ろに住居があって、で一番最後は川があって、まあ川がある側ですけどね、まあそういう細長い土地割りの伝統的な建物がたくさん残ってるっていう町ですね。
ですね。
まあそのおかげでその蔵の町とかっていうふうに呼ばれるような、まあ古い建物が残っている、まあだからさっき言ったようなこう出店したくなるような、
そうそうそうそう、魅力的な建物、建物好きにはたまらない建物がたくさんある
っていう場所なんですよね。ただ一方でそういう魅力的な建物あるんだけど、なんか使われてない、まあシャッター街、シャッターなのかな、
これね難しくて、
シャッターじゃないんだよね正確にはね、
うん、
何にも使われていない店蔵、そのいわゆる古い建物の店舗の形をしてるんだけども、何も使われてない、まあ、何も使われてないんじゃなくて、正確にはそこに住んでいるという状態のがちらほらあるっていう状態ですね、
そう。だから住むにしても、その通りに面したとこはもともとお店なんで、そこは閉めざるを得ないっていう、
ね、そうそうなんですよね、だからそうお店の形をしてるけどお店じゃないから、なんか空き家がいっぱい、空き店舗がいっぱいあるように見えるという、
そう
そう、でも人は住んでるんですよね、
そうそうそうそう、
っていうところがこの栃木市の空き家なのかな、なんか空き店舗なのかなの実態ですかね、
だから借りたいなと思ってるお店やりたい人が来ても住居なんで貸せないってパターンは割とあるのかな、
そうですね、
特
に栃木市の 土地割りってすごい狭いんですよね、幅がね、
うん、
なのであの例えばその店蔵があってその隣にちょっとした小道があれば奥まで行けるやみたいな感じだったら、うん、店蔵だけ貸すってことはできるんですけど、
うん、
そういうふうなことができないぐらいの間口の狭さなので、
そうあのできないっていうのは、住居を、店舗部分道路に面した店舗部分をテナントとして貸しちゃうと住居の人の外への出入りができなくなっちゃう、
うん、
って意味のできない、
そうそう物理的にできない、
そうそうそう、あの出入り口なくなっちゃうよっていう、
そうそう
隣の建物とくっついちゃってるのもたくさんあるんで、
そう
そうすると貸せないよねっていう、
うん、
じゃあなんでうち借りれてるんだ、うちもその、 あの縦長の昔は畳表とかいぐさとかを取り扱ってた卸問屋さん、
うん、
で結構大きい、
うん、
卸問屋さんだったんだけど、
うん、
なのでだからやっぱ川までもともとは建物つながってて、うんうんうん、でもうちはその道路に面した部分をテナントとして貸していただいてて、
うん、
で実際今もそのお店の後ろ側は住居として活用されてる、
うん、
じゃあなんでうちは大丈夫だったのかっていうと、その大通りに面してる側だけじゃなくて大通り東側にあるんですけど南側も道路だったんで、うん、そっち側に出入り口を作れたので住んでる人も出入りできるんで、
うん、
店舗は店舗として独立して貸すことができた、
うん、
から借りられたっていう状況ですね、
うん、
だからある意味レアパターン、
そうですよね、
うん、
そうなんですよね、だから栃木市ってそういう地形的な、うん、土地割り的な問題は結構ねあって、
あるね、
それによって住居化が進んでいるっていうのはありますよね、
そうで観光地じゃん、
うん
これがまた
ね
問題を難しくする、
うん、そうですね、
まあもうねあの雑談トークだからちょっと気に障る方がいたら申し訳ないなと思うんですけど特に地元の方ね、観光に来た人が何見たらいいんですかって聞くっていう、
あ
俺めっちゃ聞かれるんです
けど、まあそれ事実だからしょうがないんじゃない
そう、
うん、
で、うん、そうですね古い建物ですね、
うん、
散歩して楽しんでいただく街ですね、
うんうん、
で俺は答えるんだけど、
うん、
僕はまあ賛成反対あると思うんですけどお店がたくさんやっぱりやってる街がいいなと思って、
うん
うん、イメージしやすいのは川越、
うん
うん、ちょっとあれは商業に寄りすぎてる商売に寄りすぎてる気はするんだけど、
うん
やっぱり賑やかな方がいいなと俺は思うんですよ、
うん、
なんでかっつうと自分のお店が潤うからっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
人がたくさん来ればお店に来てくれる人も増えるんで、
うん、
お店の持続ができる、
うん
うん、売り上げが増えるからね、
うん、
でもちょっと栃木市の場合はその観光地で多分自治体の人もそれは売りにしてると思うんだけど、はいの割にはなんかいろいろ足りねえなっていう、
そうですね、
うん、気がして、その一番の要因がシャッター空き家、
うん、
空き家じゃないんですけど、
うん
うん、人住んでるんですけどそのお店として活用されてない空き家っていうのがやっぱりその観光に来た人が見て寂しいなと思うわけですよ、
うん、
お店とかやってないのね閉まっちゃってるのねって思う、うんから僕はこれを何とかしたいな、うん、できないかなっていうのは常々
そうですね
思ってる、
うん、
わけですが、なかなか実際現地でお店を出してるとあ難しい事情があるんだなっていうのは感じる、
うんうん、正直観光都市として、うん、栃木市が名乗りを上げ始めたのはいつぐらいなんだろうな、まあ、こうそもそも蔵の町って呼ばれるようになったのって、
うん、
そんなに古くからじゃないんですよね、
まあ、戦後でしょうね、
あのそう元々は大通りってアーケードがついていて、
うん、
で建物の前面には
そう
看板がついていて、
うん、
昔の昔、うん、昔はあの古いもの古い建物を見せるのが恥ずかしいっていう感覚でみんな隠してたんですよね、うん、
昭和の頃ね、
そう、
うん、
でそれを、まあ、研究者の方が発見しあのたくさん蔵があるって発見をして、
うん、
こ これをちゃんと生かしていった方がいいよっていうことになり、どんどんアーケードとかそういう看板を取り払っていって、うん、今みたいな蔵が見える状態に、
なんか中心になって活動された方がいらっしゃったん
ですね。そうですね、川東先生っていう方がいらっしゃったんですけど、うん、まあ、いらっしゃるんですけど、
うん、
だからそこからある種なんだろうな、観光資源としての蔵みたいなものにこう注目が集まって、
うん、
でだんだんこう観光地みたいなことを名乗り始めたんだと思うんですよね、
うん、
だから地元の人からするとその心境、その変化についていけてない人も多分いっぱいいると思うんですよ。
そうなのか。
だからもともとは隠していた蔵が見えるように、うん、価値があると言われて、見せるようになってきた。でそれを観光都市だよっていうふうに推し進めることになってしまったけども、うん、実際に住んでる人からしたら、いや別にそんなつもりで蔵を持ってるわけでもないし、
わかる。それね、うん、よく地元に住んでる人によく言われるやつが、観光みんな来るんだけど、何もないじゃん、なんでわざわざ栃木来るんだろうねって不思議がってる人は結構いる、
うんうん、そうなんですよね、
うん、
だからそういうなんていうんですかね、まあ、特にもう商業、なんだろうな、難しいよな、そもそも観光客を相手にした商売をしてたわけじゃないから、ほとんどがね、
うん、
だからそういう人たちが大部分の中で観光都市って言われてもなかなかそれに向き合って商売をしようっていう人も増えないだろうし、
うん、
地元からは、
うん、
まあ、そもそもそういった人に向けて貸そうっていう気にも特にならない。
そっかそっか、
っていうのはありますよね。
確かに
向こう側から見て我々、ね、外から来た人間はなぜだろうって思っちゃうんですけど、地元からしたらそう見えると思います、
ね、確かにね、それを言われてみればその通りかも、うん、そうだから外から、これはもう完全外の人なんで、
うん、
魅力的に見える、
うん、いやそうですよね、僕もそう思って移住してますけど、
うん
うん
うん、ただ実際来てみると地元の人がそこまでそう思ってねえんだなっていうのは感じ、
うん、
やっぱりね。
そうですよね。
そっか、その気持ちの乖離はでかいかも、
ね、あると思います、
うん、だ観光地、うん、でも観光地
観光地はね、あの自治体はね名乗って
推
してるわけだし、
小江戸だし蔵の町って言ってるわけだし、登録もされてるわけじゃん小江戸なんか。
そうですね、
うん、
まあ、あとやっぱ観光都市になることによって、ね、新たな産業ですよね、観光業っていうものを、
うん、
あの作り上げていくことで、あの地域に新たな産業を生み出すっていうことも、まあ、狙いだとは思いますけど、
うんうん、なんかうまく乗ってないというか、
まあ、乗り切れないですよ ね。
それが現状のこの結構 使ってない風に見える建物が多くなっちゃってる理由の一因でもあるのかなって気はして、
うん、そうですよね、
そうそう、なんか解決も何もっていう、そもそも問題じゃないんじゃないのっていう風に思ってる人もたくさんいるのかなっていう、
うん、
だから外からお店やりたいなっていう人結構やっぱり来るのよ、
うんうん、
どっか空いてないかなとか相談されることあるんだけど、うんうん、ないじゃん、うん、紹介できるところが。
そうですね、
うん、まあ、自力で探せば意外とある気はするんだけど、
うん、
なかなかそのオフィシャルに貸し物件として出てる物件はやっぱないので、
うん
うん、
ただ一方で、まあ、これもどう、ね、考えるかですけど、結局住居として使われてしまっている店蔵を、
うん、
そのまま住居として住まわれて高齢化していって、
うん、
そこに住んでる人が亡くなっちゃった時に、
うん、
じゃあその物件次の世代の人が引き取るかって言ったら、
うん、
まあね、ただ住むだけだったらね、金のかかる建物でしかないわけで、うん、まあ、なるべく、ね、その土地にもう住む気がないんだったらなるべく壊したいというか、なくしたい、更地にしていきたい、更地にして土地を売りたいとかっていう動きになる可能性はあって、
うん、
だからこういった古い建物を残していくには、まあ、住居として使うっていうのはもちろんあるのかもしれないですけど、
うん、
長い目で見たらその建物を使って何かしらのこう収益が上がる、
うん、
所有者も利用する側も収益が上がるような使い方をしていかないと維持ができないですよね、
うん、そうね、残すのであればね、
うん
うん、
でそれが町の、ね、価値であり魅力であるならなおさらそうしていった方がいいとは思うんですけど、
うん、だから来てから知って ったパターンで、やっぱりその住んでる方は高齢の方なんで、うん、そういう方が亡くなっちゃったりした場合、
うん、
誰もそこを活用する人がいないから、
うん、
じゃあ自治体に寄付するんで、
うんうん、
使い方は考えてよっていう投げるパターンがいくつか実例としてある、
は
い、あったから、でもそこまで行っちゃう前に何とかした方が良くないかなっていう気はやっぱするんだよね。
自治体側で受け止めてもうどうにか処理するっていうのは最終手段だと思います、うん、その前に民間のね経済の中で使うのが健全だと思うし、うん
し、
うん、
だ所有者が手放したくなっちゃうわけじゃん最終的に。
そうですね、
なんかそれってもったいないなって。そこの継いだ人、
うん、
その住んでた人じゃなくて、うん、もう住んではいない次の世代の人に所有権が移った時に、
うん、
その人たちに価値を感じてもらわないと意味がないのかなと思って、
うん
ね、そこに価値があればその建物と土地に価値があれば、
うん、
相続して活用しようかなと思うわけじゃん、
う
んうん、実際そこに住まなくても。そうだからその道筋を作ってあげれば、
うん、
うまく、まあだから空き家、空き家言っちゃってるけどこの表現が難しいんだけど、
はい、
うん、活用されてない物件を貸し手側、借り手側、
うん、
行政、
うん、
どっちもいい形で収められるんじゃないかなって気はしてて。
そうですね、
そう、その道筋をねなんか作れないかなと思うよね、
うん、まあとは言いつつ、じゃあ自分がもし、
うん、
その所有あの相続する立場、
うん、
例えばじゃあ自分は東京に今住んでいます、違う仕事を普通にしていて、うん、もう東京に家もあって、
うん、
もう一生栃木に帰ることはないです、でも親族が亡くなって、
うん、
このなんかすごく豪華に作られた店蔵付きの土地を相続しました、
うん、
じゃあどうしますかっていう話、
寄付します
したいですよね、
うん、
結局運用するにしても手間がねかかるし。
そうね、
でね、取りね、ほっときゃいいものじゃなくて修繕もしなきゃいけないですし、うんうん、運用益だから手間とかねコスト、
うん、
と運用のね、
あの天秤にかけると、
そうそう天秤、そうそうってなると、まあ、そこにね自信を持ってか、ね、あの利益が出るっていうならやる人も出るとは思うんですけど、
うん、まあ面倒くさいもんね。
そう、今は多分そのバランスが取れるだけの、
うん、
まあなんだろうな、事例がない、今までそういう結果になってるね、うん、
確かに
部分がないっていうのはあるかもしれないですよね。
確かにね、
例えばそれがねどっかの家でそういうことがやってすげえうまくいってる、めっちゃ儲かってるみたいな話になったら
まあみんなそっちに乗るよね。
そうそうそうそう、
だからそういう流れを作りたいなっていうので、まあこれもいろんなところで多分やってるところもあると思うんだけど、考えられるのがサブリースとかそういう話でしょ、
う
ん、
そうですね。
あ、その話をしようかなというところでちょうどいいお時間になりましたので、
はい
はい、ちょっとそのじゃあ今後そのそういう状況になっちゃった建物、
うん
うん、使う人がいない、住んでる人もいなくなっちゃった、
うん、
どうしようかなっていう建物を、うん、じゃあどう活用していけばいいのか、
うん、
っていう話を次の回でやっていきたいと思いますので、
はい
はいはい、まあ、2回目はこれでこんな感じで一旦締めて、
はい、
次に行きたいと思います。
はい、了解です。
じゃあまた続きをどうぞお楽しみに、
はい、
お願いします。はい。